さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アーメン。ご起立ください。賛美の309番をもって栄光の主を褒めたたえます。309番です。46番です。購読文の46番。購読文46番、ヨハネ14章を購読いたします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。
私の父の家には住むところがたくさんある。
もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
アメン。
私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。
トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。
私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。アーメン。
続きまして、使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖 なる共同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英173番です。173番を賛美します。 ください。礼拝のために代表して小林美幸伝道師にお祈りをお願いいたします。
主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、ハレルヤ。愛する天父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。この地のもといの生まれる前から、天のもといの生まれる前から、この世界のもといの生まれる前から、私たちの名前を呼ばわり、私たちを召してくださるこのお方が私たちの主であられることを心から感謝いたします。この名官なる主、創造主なる主、私たちを呼ばわり、そして私たちに肉をつけ命を吹きかけてくださり、またこの世に誕生させてくださいました。そして知らず、神を知らず、イエス様を知らず、御霊様を知らず歩んできた私たちに、あなたが時至ってこのイエス様と出会わせてくださいましたことを感謝いたします。私が真理であり、命であり、道であるとあなたが宣言してくださり、今までわからなかった自分勝手な道、さまよっていた道、そこから真理を見出し、命の養いを見出し、主を悟る者としてあなたが見出してくださいましたことを感謝いたします。それゆえ私たちは天国の道、御国の道を歩む者となりました。地上では旅人です。今旅人として私たちがこの地上を歩みながら、 天の御国へ凱旋するその時を待ち望み、信仰を持って歩んでおります。今罪を脱ぎ捨て清められた私たちを受け取ってください。そして今主が語ろうとするこの天の御国の道、真理の道、それをあなたが豊かに語ってお語りくださり、私たちの耳が しっかりとその御言葉を捉えることができますように、霊の耳を開かせてください。思い心感情を開かせてください。そしてあなたの道、イエス様の道を愛する兄弟姉妹たちと共に歩いていきたいのです。主よ、どうぞ今捧げるこの聖餐のこの時を豊かに祝福してくださり、イエス・キリストを覚えて食することができますように、イエス・キリストを覚えて飲むことができますように、あなたの御体、あなたの血を今日もあなたと一体になります。あなたにあって一体となり、また今日もイエス様、あなたの御言葉を飲み干します。主よ、私たちを受け取ってください。聖霊なる神様が私たちを助けてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油を注いでくださり、アロンのひげに滴ったように、またアロンの衣の裾に滴ったように、この豊かに神の家族を養う油として豊かに流し、豊かに養ってくださいますようによろしくお願いいたします。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだもの、父なる神様、あなたの愛に感謝し、 全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンをご用意いたします。私は天から下ってきた生けるパンです。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えず、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪に許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだものの父ある神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。 今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つ時、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の流された血潮とまた裂かれた体と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。 それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の4章3節から30節です。ヨハネ4章3節から30節。ヨハネによる福音書の4章3節から30節、はじめに13節から15節を宣言します。13節から15節を最初に宣言します。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、私たちもその水をいただきたいと願い、今ここにこうして御前にはべっております。イエスよ、どうぞあなたが私たちにその水を与えてください。どうか取り次ぐしもべらをあなたが清め整えて、あなたの御言葉の命真理そのものを語り継ぐものとなり、また聞く人一人が耳が清められ、あなたの命を命として豊かにいただき、一人一人の腹の奥底から豊かな命の水が、永遠の命へと至る水が湧き出るようになりますように、イエスよ、どうか我らを恵ませてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。今日も素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
ですね、今日おさらいを先にしてから御言葉に預かりたいと思います。なぜかと言いますと、今日このおさらいによって御言葉がものすごく聞きやすくなる。御霊はそうしなさいって言いました。どういうことかって、今日のこの福音書によって主が私たちに伝えたいものが3つほどあるんですね。どういうことかって言ったらね、この乾くということに対して、本当に乾いていたのは女なのに、女はね水汲みに行ったんですよ。乾いていたら飲まなきゃいけないんだけど、飲まなきゃいけない人がね、水汲みに行かなければならないほどのね不幸に陥っていた。自分の渇きさえも言えないこの女の代わりにイエス様が女に乾くって言ったんです。水くださいって言ったんです。すごい奥義が隠されているんです。イエス様は十字架の上で私は乾くって言いました。そしてイエス様に差し出されたものは変色してしまった水ブドウ酒でした。サマリアの女のところに訪れた主は何がしたかったか、彼女の渇きを主は飲み干したかったんです。彼女を幸せにするために。私たちはね、人生生きていくと自分が乾いてしょうがない、人間関係に乾いて、経済にまだ病に、さまざまな乾きを覚えているんだけど、乾きをね潤してくださいということも言えないほどのね苦しみにあって、そしてこの世から仕打ちを受けたのは、乾いている私に私を潤せってね水汲みをさせるんです。世は要は乾いてる私にね水を差し出してくれるところか、ね水汲みをさせる、これが要なんですね。イエス様はそのような状況にあるこの女に来てくださいました。なぜ女がどうしようもない自分の人生、これを誰も立て直すことができない
と分かった時に、あの方が来ればって言ったんですよ。メシアが来ればって言ったんです。私と皆さんにも世の誰が来ても解決できないようなことがありますよ。ありますよ。私たちに誰が来てもこれはもう解決できないということがあります。この不可能のさなかにおいてイエス様がこの女の信仰を通して私たちに言っているのが、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば解決される、メシアが来れば解決される、メシアが来れば解決される、この信仰を、ね、私たちに与えるために、このサマリアの女のこのくだりを聖書に記録して残してくださったんですね。イエス様のこの3年半もの間、交渉会の中でイエス様を交じってのたくさんのたくさんの奇跡、印、不思議が起きました。それを全部書き記されてないんですね。その中で書き記されて私たちのこの聖書の中に残っているものは意味があるんです。それを見てあなたの信仰ね、信仰のあり方を立て直しなさいということを言っているわけなんですね。今日のサマリアの女を見てイエス様は言っているのは、この世の鼻で息を吸っている人間であったら誰も解決できないことであっても、メシアが来れば、メシアが来ればというこの信仰によって、メシアを自分が探しに行くんではなくて、メシアが来てくださる、その栄誉に預かることができる、その信仰を持ちなさいとイエス様は今日この女を通して私たちにメシアをより頼む信仰、望む信仰、それを持ちなさいと言っているんですね。この女というのは、もう結婚にもう本当に失敗した人なんですね。失敗した人なんです。ね。彼女に原因があったか ?No! あの当時の結婚というのは、家と家の間で、ね、言い名付けであるか、じゃなかったら育つにつれて周り近所から、まだ親親戚などからね、誰誰と誰誰だったら結婚したらいいだろうということで、とついてとつかれていく、そういう結婚なんですね。一生懸命ね、この嫁ぎ先というの、親であり親戚であり誰であり、みんな一生懸命頑張ったと思います。でも嫁いでみたらね、どうなったか、結果として手戻り、今度はね、まだ嫁がしてみました、まだ手戻り、どういうことかって言ったらね、女の人が行けばいいだろうということだけを注視していてね、合う合わないということはもう全然検討にないんです。今日の世の中、男と女がいるので結婚はします。ですけれど、結婚するカップルより離婚するカップルの方がはるかに多い。で、離婚するために結婚したんでしょうか。違いますよ。末永く幸せに生きるために、条件もよく見て、それでね、この人ならいいだろうということで結婚したわけなんですね。だけど合わないということによってね、別れるね、出戻り、そういう状況になったんですね。なんで合わないんでしょうか。会うと思って結婚したのに、なんで会わない。それはですね、結婚の原則を無視したね、人々のね、この思惑によってとっついたりとつかされて、知った結婚だったから失敗したんです。じゃあ結婚の失敗しない奥義とは何か。初めの人アダムの結婚の事例を見ればいいんですよ。アダムが一人でいるのが良くないと言って、アダムにふさわしい、ね、助け手を主は、ね、作る。 その作るという時にアダム以外からアダムの相手を作ったんじゃなくて、アダムを深く眠らした後にアダムの脇腹から一本取ったんですよ。どういうことかって言ったらね、アダムも知らないうちを知る人として女を作ったんですよ。だから女ってすごい感が鋭いだ、ね、夫がねちょっとシッとしてやってもあれなんかやってる、具体的に分かることがね本当にこれあるんですよ。どういうことかって言ったらね、脇から出たので言わなくてもうちが分かるんだよ。脇中から出したでしょ、中から出したので言わなくても中から出されたので中が見える、その中を見る心の目が開かれてんだ。それがイエス様に対して開かれたら最高だね。ねえ、中を見る、夫は中が見れる、女はね中が見れるの。そんで中を見る人が結婚すれば別れない。それがね、悪人同士でも別れない。その証拠があるんです。エデンで罪を犯したでしょ。罪を犯したんだけど、神様から離れて追い出されていても二人は一緒。中から取り出したものは二人が一緒にいてセットなんですよ。一つ。ね。良くても悪くても一緒にいなきゃいけない。今も結婚のこの摂理、おきてがここからはもう離れているんです。離れているんです。あの昔もね、多分この掟が分からなかった。サマリア人であればなおさらのこと分からなかった。だからね、行っては手戻り、行っては手戻り、行っては手戻り。そしたらね、もう縁起悪い女ということだから、まあ食わしてやるぐらいの男のところに居候セカンド、居候妻みたいな形で悲しい人生を送っているわけなんですね。もう自分では直しようがないその人生、悲しくてしょうがないんです、ね、行っては手戻り、手戻りたくて手戻ったんじゃない、ね、行けってたから行った、ね、行ったら男は今度ね行けって言う、行け行け女になっちゃったんですよ。そういう状況の中においてね、この女にとって素晴らしいことは何か、悩みに悩んで悩みに悩んだ末に彼女が出した結論はメシアが来ればということだったんです。そしたらメシアにどこに行って会えるかっていうのもわからないから、彼女はすごく悩んだ末にイエス様との会話の中でそれが出てくるんだよね。私たちはあの山で礼拝する、でもあなたたちはエルサレムで礼拝する、どこで礼拝したらいいんですかって、どこで礼拝したらメシアに会えるんですか。イエス様があの山でもエルサレムでもないね、礼と誠を持ってね礼拝しなければならない。父はそのような礼拝者をね求めておられると言っていたんですね。礼と誠を、礼と誠を持って礼拝すればね、礼拝はできるよって。メシアが来れば、メシアが来れば、一つの信仰によって彼女は何をしたかって言ったらね、イエス様を手繰り寄せたんです。メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば解決される、メシアが来れば解決される、メシアが来れば解決される、メシアが来れば解決される、ずっとそれだった。そしたらね、メシアが来ればって言ったでしょ、自分がメシアに行くって言ってない、すごい正確なね祈りをしてるんですよ。メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、だからねメシアが来ればって願っていたのでメシアが来たんですね。 彼女が探しに行ったら絶対に会えないメシアが、ね、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来たんです。何のために？誰も飲み干してくれない彼女の変色して苦かったり酸っぱかったりね、もうドロドロだったりね、臭かったりね、蔑みしかない彼女のこの変色してしまったね、彼女自身のもろもろですよ。それをイエス様は飲み干してあげるために来たんです。そんでイエス様が飲ましてください。ここね、文面からして本当に飲ましてください。イエス様の弟子たちがあれだけお供してますよ。道のりもちゃんとしてますよ。水をない、そういう状況であるんだったら弟子たちが先に水先イエス様に差し上げて、そしてなんか用出しに行ったはずなんです。じゃない、その状況の中においてイエス様が彼女に真っ先に言ったのが飲ましてくださいなんですよ。あの井戸の水イエス様飲んでないですよ。聖書見てください、飲んでないですよ。彼女との会話を通して何を飲んだか、彼女のね、辛くて悲しくて変色してしまってどうにもならない人生を飲み干してくださったんです。飲み干されるとここでもう一つのことが起きるんですね。イエス様に会って自分の苦さ辛さそのもろもろ全部飲み干されてしまった人というのは全部癒されるんです。癒されてイエス様が言ったね、生ける水がもう川川と流れている。前はもう苦い辛い悲しいね、もううえってなる、そのようなものがもういっぱいだったんです。ということなんだけど、イエス様が飲み干してあげて生ける水がね、ほとばしるようになったね、その証拠として彼女は走っていって、恥ずかしくて顔を合わせたくなかった人たちを起こすんです。そしたらね、不思議だと思いませんか。ちょろぞろちょろぞろ彼女の言葉に全部ついてくる。なんで、なんでついてくるの。見下げられた女ね、恥知らずの女、みんなから敵対されているこの女、自分の身をね、身分をわきまえているので自分ではね、もう人と会わないことだけがね、自分も助かり人も気分悪くしなくて済む、ね、それで犬も歩かないあの炎天下のところで水汲みをしてたんですよ。人と会いたくない女です。なのに彼女はあのみんなが寝てる家々を行って叩き起こすんですね。彼女の昔の彼女を考えると、叩き起こされた人たちはうるせい、絶対言うでしょ。そして彼女がイエス様に会って生まれ変わってなかったら、その人たちのところに叩きに行く勇気なんかない、ということなんだけど、彼女は走っていった。水がみ下ろして走っていったって書いてあって、まだね、ちょろぞろ来たって書いてあるね、ちょろぞろ来たって書いてある。何があったの。イエス様に会ってイエス様がその人の人生を飲み干した後というのは、呪われるべきものが何も残ってない。いいですか。呪われるべきもの何も残ってない。無視されるべきね、恥も何にも残ってないね、悲しい何にも残ってない、何にも残ってないんですよ。人から攻撃をね、受けられるような余地が何一つ残ってないね、残ってない。そういった人がキリストにあって何一つ残ってない、このもう命の生ける水がほとばしる、このような人がお話をすると、その話にはね、この語りには栄光のエコがある。栄光に満ちたイエス様の命のエコがあるんです。 ね、真実のエコがあるんですよ。イエス様の癒し、祝福、ね、イエス様が手繰り寄せるこの力強さ、これが全部この女の言葉の中に、ね、あったんです。だからみんなが来て、ね、サマリアが本当にイエス様に会って祝福された、そのことなんですね。このくだりが聖書には書いてあるんだけど、私たちはね、文字面でこれを理解していた。イエス様違う、文字面を通してね、学んだことというのは何かと言ったら、女の人のつべこべが、ね、どれだけつらいか、ユダヤ人に対してどれだけ敵対心を持っているか、ね、そういったあの当時の風習流れ、それはそれでわかるということなんだけど、イエス様とその女の間に起きていた命と救いのこのほとばしること、それはその文字面ではね、なかなかつかめないんですね。今私たちはこの教会で罪の許しのために祈ってますよ。罪許されてます。もう一つ、もう一つね、聖霊が与えられますように、聖霊の賜物によって働き人となられますように、自分に与えられている聖霊の賜物が何であるのか認識できますように、ということを私たちは祈っているんですね。聖霊はイエス・キリストを明かす霊なんですよ。だからどうなったかと言ったら、ね、その祈りのおかげでね、イエス・キリストのなされた技を開いてくださるんです。こういうことがあったんだよ。聖霊の祈りを募っていたから、ね、今回このメッセージが生まれました、ね、皆さんいいですか。メシアが来れば最高です。メシアがどこにいるんだろう、行く、最高。メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば解決する、ね、私の辛いことを全部飲み干してくださる、そして私の言葉がね、イエス・キリストにあって栄光化されるということを、このね、ヨハネの福音書、今日のこの御言葉で私たちはいただくわけなんですね。ここまでが私が皆さんにね、申し上げたことです。これからパスタのメッセージを聞きながら、ね、そのメッセージの中でその女とイエス様とのこのやり取り、それをね、女とイエス様じゃなくて自分とイエス様として置き換えて、今このメッセージに預かってください。イエス様の皆によって祝福します。アメン、
アメン。まあ、全部ネタバレされてしまったところあるんですけども、私の方からじゃあ、ね、この女性についてメッセージしたいと思うんですけども、ね、まあ、ある女性がサマリアに、ね、住んでおりました。で、まあ、彼女はですね、まあ、男性と結婚して、でそれで、けれども、ね、あの今解説が言った通りに、離婚状を突きつけられてしまうんですね。まあ、モースの律法においては、もし、ね、結婚相手が気に食わないというとならば、男性の側が女性に離婚状を、ね、差し出して、そして離婚が成立する、ということなんですけども、まあ、どういう理由であったのかそれは分かりません。とにかくその彼女が夢見ていた結婚生活、ね、まあ、独身の、ね、男女の皆さんも、ね、結婚に夢見る、ね、ところはあると思うんですけども、しかしいざ結婚してみたら、どうもそうではなかった。いざ憧れていた、ね、あのポジションに入った、ね、あの状況になった、けれどもいざなってみたら、どうも、ね、それまで想定していなかったもろもろの問題が湧き起こって、ね、分からなかったこと、ね、があり、またあるいは自分自身のなんか、ね、そういうキャラが、ね、あって、そういうものですね。私たち自身、自分がどういうキャラであって人にどういう思いをさせてしまうのか、ね、そういうのは分からないでですね、で自分としては普通に振る舞っているつもりなのに、ね、もう相手の相方からすればもうあなたとはやっていけない、離婚だ、ね、離婚状を叩きつけられてしまうとか、まあ、そういったことは確かにですね、この世の中においてはあるものです。彼女は、離婚状を、ね、突きつけられて、そして、 結局、まあ、離婚してしまった、まあ、でそれですぐにですね次の男性のところに嫁ぐんですね、けれどもその第2回目の、ね、男性に嫁いでいった先においても、また別の問題が起こってでそれで離婚状を、ね、突きつけられてしまってでそれで離婚した。でそれが、ね、3回4回5回と続いて結局5回目も、ね、離婚させられることになってしまってでその次、ね、6人目の男性とは今度は結婚をしないで、まあ、同棲という形で、まあ、それを生活を始めるんです。本当に、ね、彼女としてはもう世間からすれば、ね、もういわつき、いわくつきの女、ということで彼女自身も大っぴらに昼間、みんなの前見てる前大っぴらに歩くことすらはばかるように、ま、本当に心の傷を、ね、持ってしまったんですね。ですから彼女は人々が出歩かない、あのパレスチナ地方の正午ぐらいの時間とてつもなく暑い、その暑い真っ盛りの時間人目がいない、ね、その時間を狙ってそして、ね、外に出て必要な、ね、水汲み井戸に行って水を汲んでそして帰ってきてその、ね、今、まあ、結婚ではない、ね、関係同性という関係の男性のために水を汲んで帰ってくる、ね、そういう毎日が、ねまあ、続くわけです。本当にこの男性も、ねすごいですね、5人の、ね、男性と、ね離婚状を突きつけられてしまったという女性と、ねまあ、一緒に住んでるわけです。まあ、おそらく、彼女に水汲みをさせたりまたいろいろな、ねまあ、食事を作ってもらったりとか、ね、いろいろな便宜を図るためにけれども結婚という、ね、関係ではない結婚という関係には責任が伴うんですけどしかし、ね、同棲というか形であるからにはいろいろな責任が伴われない、まあ、いわば気楽な、ねそういう、まあ、生活をまあ、ですからこの6人目の男性、まあ、そういうふうに、まあ、都合よく彼女を使っていたのかもしれないです、ね、昼の真っ盛りに、ねまあ、水を汲みに行かせてでそれで、ねまあ、平気であるような、まあ、男性ですからきっとそういうところあるのかもしれません。彼女はもう本当にカラカラに乾いていたんです、ね、喉の渇きではない本当に霊的な渇きがありました。私も本当に霊的な渇きというものがあります。世の中の何かでは満たせない渇きがあります。彼女の場合は結婚しても結婚してもどんどんどんどん、ね、渇きは満たされるどころかどんどん渇いていって、ね、しまいました。私たちも本当に結婚には限らず、ね この世の仕事とかステータスとかお金とか、ねそうしたもろもろによって渇きを癒そうとするんですけどしかしこの世の中のもろもろでは決してその渇きを癒せない渇きというものが私たちにあるんです。それは霊的な渇きです。いかにですね世の中で、ね、エンターテインメントを見ても、ね、あるいは、ね、お金を使って豪遊しても決して満たせない心の渇きこれはただイエス様以外には癒すことができないその渇きなんです。で彼女は本当にそのこのような、ね、ことをしていくうちに本当にどんどんどんどん渇きを覚えてそしてメシアを求めるようになっていったんです。でメシアが来てくれるならば、この25節において、書いてますね。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。アーメン。ずっと、ね、キリストと呼ばれるメシアが来るならば私は本当にこの、ね、よくわからないわけわからないけれどもどういうわけかこういうふうになってしまった私のこの渇きこれをメシアが来るならば癒してくれる、ね、ということを望みを置いてずっと彼女の心の中で、ね、そういうふうにしていたんですね。本当に彼女の渇きとともにこの求める心もね日に日に大きくなっていったんです。来る日も来る日も、ね彼女、ね、井戸とまたその同性相手の、ね、男性とのその間をこの、壺を持って、ね、行ったり来たりする、ね、その日々において本当に彼女の心が乾いていたんです。皆さんもそういうところがあるかもしれませんね。皆さんも、ね、皆さんにとっての井戸と 皆さんにとっての一時的な同居相手との間を行ったり来たりして、そしてどんどんどんどん乾いていってとするならば、求めるべきなんです。メシアを、イエス様を。イエス様は全ての答えを皆さんに与えてくださり、教えてくださり、解決してくださるお方です。でそのようにして彼女が日々を送って、ますます渇きを覚えながら、その日も水瓶を持って午後の暑い真っ盛りの時間帯を狙って外に出ました。で井戸の方へと、ね、あその水瓶を持って行きました。でその井戸の方に近づいていくと、驚くことにですね、一人のユダヤ人の男性がその井戸のところに座ってるんですね。彼女としてはもうね、なんで午後の暑い盛りに来たか、人目に触れられたくないからです。でしかも、ね、彼女が見た男性はよりによってユダヤ人男性、ね、ユダヤ人、当時ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしておりませんでした、ね、それはユダヤ人からすればサマリア人は、ね、もう汚れた異邦人という、そういうレッテルを貼って、ね、もう汚いもの扱いしていた、そのユダヤ人男性がよりによってその井戸のところに座っている、ね、もう彼女としては、ね、もうかなり気まずい、状況に陥ったわけですね。ところがその井戸のところに座っていた男性、実は彼女のことを待っていたんです、ね、その男性はイエス様、ね、イエス様はあの井戸のところで、ね、この暑い中彼女が来るのを、ね、待っていて、そして本当にイエス様は彼女を癒したかったんです。なんで待っていたのか、なんでそんなことが分からないか。イエス様はですね、全ての人の心を ご存知であり、特にこのメシアを待ち望む人のその心の声をイエス様は聞いておられます。イエス様は知っておられます。メシアが来るならば、今のこの私の問題解決される、メシアが来るならば、本当に私のどうしようもない、ね、知らないうちに人をつまずかせたり、ね、嫌われ者になってしまったり、ね、そういうところから解放してくださる、ね、それが私たちの主イエス様です。イエス様は彼女に声をかけました。水を飲ませてください。あなたのその器から私は水を飲みたいって言うんですね。で彼女はもっとびっくりしたんですね、ユダヤ人男性といえば、ね、このサマリアの女の私なんかもう本当に汚いもの扱いって、ね、ましてや、ね、この私のこの器、この器から飲むなんて、まあ、もってのほかだって思っていたかもしれないけれども、イエス様はですね、水を飲ませてくださいって言うんですね。イエス様は救いからほど遠いようなものけれども、救われたいもののところに来てください。そして声をかけてくださるんです。あなたから飲ませてくれないか。イエス様は確かにおられます。そして皆さんに対して関わりを持ってくださいます。皆さんに声をかけてくださいます。あなたから水を飲ませてください。本当に私たちも罪によって私たちの人生苦く酸っぱくなってしまった私たちの人生ですけれども、そんな私たちでもイエス様に明け渡すのであるならば、イエス様は私たちの苦さ酸っぱさを完了させてくださり、
アメン、
イエス様の、ね、平安で完成させてくださるんです。
アメン。
どこにおいてイエス様は完成させてくださるか、それ十字架の上でです。
アメン。
イエス様はですね、私たち全ての全人類の罪を負ってあのむごい十字架にかかってくださって、そして私たちが本来受けるべき罪の刑罰、それをイエス様が全部身代わりになって、ね、皆さんの身代わりになってあの十字架の上で刑罰を受けてくださいました。
イ
エス様は最後に、ね、私は乾くというふうに十字架の上で言いました。イエス様が、ね、私は乾くと言われた時、人々はですね、彼に水を差し出したのではないんです。甘いブドウ酒を差し出したのではない、酸っぱくなってしまったブドウ酒を差し出したんです。で水ブドウ酒を差し出してイエス様はそれを十字架の上で受けました。ね、本当に、ね、十字架の上で苦しんでる、ね、乾いてる、そこにイエス様に飲ませたのは、乾いたイエス様に飲ませたのは水ブドウ酒を飲ませたんです。でイエス様はそれを受け取られました。したらイエス様は完了した、ね、テテレスタイというギリシャ語、ね、それは完成したとも言われ、また、ね、 完済、ね、借金全部完済したという意味もあり、ね、成就したという意味がある、ね、そうです。イエス様十字架の上で私たち全人類の本当に酸っぱくなってしまった人生、罪によって汚れてしまった私たち自身を受け取られ、飲み干され、そして完了した、完成した、成就したと言われて、頭を垂れて霊を父なる神様にお渡しになったんです。私たちのイエス様は十字架の上で、ね、この、ね、全ての罪を、ね、全部、ね、本当に酸っぱくなってしまったもの、本来私たちは、ね、イエス様に対して、神様に対して甘い実りを実らせるべきものだったのです、ね、甘いブドウ酒を私たちはイエス様に差し出すべきなんです、うん、けれども私たちは罪で、ね、あのエデンの園においてサタンにそそのかされて以来、本当に私たちは、ね、酸っぱい罪を、ね、その実を残すようになっていってしまいました。皆さんの人生、ね、イエス様抜きで歩んでいた頃、ね、本当に酸っぱくなってしまった人生だったでしょう、ね、私は皆さんの人生は分かりませんけれども、しかしイエス様抜きで歩んでいる人生は本当に酸っぱい実りしか実らせないということは、これ法則なんです。なぜ？人間には罪があるからです。この罪を唯一打ち消すことができるお方はイエス様しかいないからです。だから私たちはこのイエス様に向かうべきなんです。イエス様は十字架の上で私たちの人類全部、ね、酸っぱくなってしまった人生を全部イエス様に飲み干されて、そして死なれました。皆さんの酸っぱくなってしまった人生はその時終わったんです。
アーメン。
そしてイエス様は3日目に復活されました。
アーメン。
イエス様の復活とも共に皆さんが復活するならば、ね、どうやったら皆さんイエス様の十字架の死と復活、イエス様と一体化されるか、イエス様を信じたら、
アーメン、
イエス様を、ね、皆さんの主救い主メシアとしたならば、皆さんもイエス様の十字架の死と復活に共に預かることができるんです。
アーメン。
そしてイエス様の十字架の復活と共に皆さんの全ては作り変えられ、以前の罪の性質、以前の酸っぱくなってしまった性質、それが、ね、本当にそれが取り除かれて、まあ、最も思考パターンとか行動の癖としては残ってますけれども、もう本当にその罪は嫌だというね、もう心底その罪の飲み食は嫌だという感覚が皆さんの中に芽生えるんです。
あのね、罪の感覚、犯した感覚がなかったんです、私たち。そしてどういうものだったかといったらね、罪を犯すというのは必ず計画があるんですね。罪の先にね、罪を犯さなければ成功できない、ある、ね、計画があるわけなんですね。だからその罪を犯してその計画通り行った時にはね、満足する。罪を犯してうまくいったつってということなんだけど、罪を犯してまでね、やったんだけどそれを失敗するじゃない。そうするともう失敗した、ありえないよね、こんなこと。なんでね、そうなってるかって言ったらね、物事のこのね、成功というものが私たちの中に罪が入ってからは、罪をね、なんかちょっと入れたものでこう成功するっていう見解になってるんですよ、私たち。罪なしで成功するということがもうなくなっちゃってるの、ね、だから子供を言うことを聞かすためにも、ね、子供を騙すじゃない。言うこと聞いたらね、今度どこそこに連れて行くよって、ね、何々を買ってあげるよって、お父さんに言うよって、お父さんに言うよって言ってからあんまり言ってないよね。あのね、イエス・キリストを信じると、前は罪を犯して失敗したら悔しかった、バレたらね、もう本当にバレたことが嫌だったの、恥ずかしかったの。罪を犯して恥ずかしかったんじゃない、バレたことが恥ずかしい。これが私たち、これが私たちだったんです。イエス様を信じると、信じた印として罪、昔犯した罪さえも恥じるようになる。あんなことしちゃったって、 いやーって。そうだよね。ね。それがイエス・キリストにあって生まれ変わった証拠なんだよ。ね。今も罪を犯したくて、ね。なんか計画を成功したくて、ね。なんか罪めいた、ね。ことを自分の中に思案したりしていると、ね。したらこれ大変だ。クリスチャンになったら、私たちは罪によって死んだって言ったんですよ。死人に呼ばわりされた。神から。何が死んだ？神に似せて作られた私たちのこの良心というものが死んだんです。ということなんだけど、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちにね、まず先に蘇るの、このね、力が入ってきて、生き返ってるんです。生き返ってる。生き返った証拠として昔のね、この心がね、いくばかりか芽生えてくる。死んだようなものだったのに、それが芽生えてきて、そしてもう自分が犯した昔犯した罪も嫌になっちゃうね。そしてなんかは誘惑によって今なんかしようとしてるんだけど、それが罪を犯さなきゃいけないことであると、こう躊躇するね。そういうことも芽生えてくるんですね。そして躊躇したところで足止めをする、ね、強さも芽生えてくる。躊躇したところで、ああもうしょうがないってやってしまった時に、その後に、やんなきゃよかった。これも全部ね、以前のものは過ぎ去り新しくなった、この証拠なんですよ。罪から、ね、罪許されて、罪によって死んだ私たちの良心というものがね、芽生えていってね、初めて今私たちが感じるものなんですね。イエス様を信じるとね、私たちは罪を犯したことによって死というものが私たちを支配してましたね。必ず死ぬって主が宣告した、その死が私たちの中にいて、そして死んだ良心ね、それによってね、罪を断ち切ることができずに生きていった私たちなのに、イエス・キリストにあってこれがね、生き返ってきたんです。生き返ってきて、そして徐々に徐々にでありながら、人によってスピードが全部違うんです。人によってスピードが全部違うんですね。もう本当に来て、いきなり生まれ変わる人がいる。いきなり生まれ変わる人がいたよね。ねえ。少なからず、私と皆さんは、イエス様を信じる前とは違う。ね。信じる前、ね。死んだ養心。ね。その状態ではない。今は罪の思いが来ると、ああ嫌だなーって、ああまだやってしまった、わあどうしよう、ああやめればよかった、なんで昔あんなことしたんだろう、そこまで私たちはね、もうこの心がね、蘇られたんですよ。生き返られたんですよ。これがイエス・キリストにあって私たちの生まれ変わったこの証拠なんですね。この生まれ変わった証拠、これをね、誰が豊かに持つかって言ったらね、耳がいい人。耳がいい人の証拠は何かって言ったらね、見せてあげようか。耳がいい人は目。ね、目にカーテンしない、イエス様に対して。だから御霊がね、言ったことに正解があるんですよ。耳がある人は御霊が諸教会、私たち一人一人にね、かける声を聞けって言ったんです。この耳、聞く耳ができている人は目開いてるよ。聞く耳ができてない人は ね、座ってはいるものの目はカーテンしてる。イエス様に会って私たちが知るべきことがあるんですよ。イエス様は罪なき方でしょ。聖書にね、聖書に異端の聖書でも、異端の聖書でもイエス様は罪人って書いてるところはどこもない、ね、あのイスラムでさえもイエス様は罪人呼ばわりはしない。預言者の一人っていう、ね、彼らはなぜね、モハンマトをそれにしなきゃいけないから。だからそれでもイエス様をね、悪者扱いしないんですよ。預言者の一人というだけなんですよ。だから全てのものがイエス様を、今イエス様は死んで復活してから残されているその書物の中にイエス様を悪者呼ばわりしているのはないということなんだけど、あの昔ね、イエス様を十字架につけた人たちはイエス様を悪者呼ばわりしてんしたんですよ。悪者呼ばわりしたんだけどね、結局悪者としてね、因を押すことはできず、彼はキリストとして残ったんです。イエス様があの十字架の上でね、罪人じゃないのに罪人を定めされたよね。そしてね、王の中の王であるのにね、呪いの王としてトゲがんむりね、それをかぶされる、唾かけられて、身勝手な裁判ね、自分たちで組んだね、そういう裁判をして、いかにむごい、あのひどい罪人かということをね、証明するためにわざと鞭打ってズダズダの様にして、人の目に映った時に、ああすごい罪を犯したからあんな目にあったんだ、知らない人にそういう認識をさせるために、そういうひどいことをしたんですよ。そういうひどいことをイエス様にがね、イエス様にした、人はしたの。でもね、イエス様はそれをね、受けたって言ってるんです。人は自分がしたって言うのに、イエス様はそれを私が甘んじて受けたって言ってるんです。どういうことかって言ったらね、あらゆる不正行為によって罪定めされて、そして罪人の中の罪人の形、それを買い取ってくださってね、そんで私たち一人一人がね、神と人の前で犯したその全ての罪定めをその時されたんです。罪定めをね、何にもつべこべ言わずに、なんで私たちを救うためですよ、ね、これが表だった私たちがうぎゃって生まれてから犯した罪のゆえね、これが十字架の上で見える形で裁判され、唾かけられ、頬を打たれね、蔑まれ、呪われね、もうさまざまなことを全部身に受けたんですよ。私たち自身が神と人の前で犯した表だった罪のゆえに罪定めされてくださったんですね。次、イエス様が飲み干してくださったのは何かって言ったら、ね、罪を犯したことによって入ってきた苦難、酸っぱくなってしまった人生、苦い、もう腐ってしまったさまざまなもの、それをね、変色してしまったもの、それをイエス様は誠のブドウの木って言ったでしょ。私たちは枝って言ったでしょ。くっついていれば実を結ぶって言ったでしょ。くっついていなかったゆえにね、とんでもないものになってしまったものをね、イエス様が飲み干してくださって自分の中に入れてくださったんです。あの女の辛さ、悲しみ、私たちの辛いこと、悲しみ、全部飲み干してくださったんです。どういうことか、イエス様は 表だった私たち、内なる苦しい私たちを全部飲み干してくださったんです。全部そこの上で完成してくださったんですよ。これが今日のこの福音、このサマリアの女の福音の中でね、明かされたの。もう私はね、驚きです。そんなに素晴らしいこのね、奥義が隠されていた。そんでイエス様はもう十字架の上で飲み干すっていうことをそこで再現して、ね、あなたの辛い人生飲み干しに来たよ、飲まして。でも水飲んでない、彼女の人生の辛いのを飲んだの。会話をしながら、私たちもイエス様にメシアが来れば、メシアが来ればということであるならば、イエス様は私たちを飲み干しに来てくださる。皆さんの全てのね、手に負えない、もうあってはならない、もう私から離れてほしい、そのもろもろがあるとするならば、皆さんはイエス様が自分にもね、来てくださる時まで、メシアが来れば、メシアが来ればこの問題は解決される、メシアが来ればこの問題は解決される、ずっとずっとずっとずっとこの女のようにね、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、これを私たちはね、ずっと深刻告白すればいいんですよ。そうすればイエス様はね、行く術をわからない私たちに来てくださる、ね、夢でも幻でも来てください。信じますか？メシアが来れば偉大な信仰ですよ、ね、メシアが来れば、訪れるイエス様をメシアが来ればというこの信仰告白によって、訪れるイエス様を本当に体験できる、会える皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
13節から15節見ますと、13節からイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。アメン。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。イエス様がくださる水、これを飲む人は決して乾くことはないんです。でイエス様から飲んで、ああ乾いたなんて人はいないんです。でイエス様のところに行って、イエス様がくださる水、イエス様がくださる御言葉、ね、これを飲むならば乾くことがないんですね。で彼女は、ね、言いました。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。アーメン。本当に彼女は辛い思いをしながら、熱い思いをしながら、恥ずかしい思いをしながら、ね、ひもじい思いをしながら何度もここに組んできたんです。もうここに組み来なくてもいいように、もうこんな恥ずかしい、もうこんな、よくわからないけれども辛い思いをしなくてもいいように、その水を私にくださいってイエス様に申し上げると、イエス様はその瞬間からこの責任はイエス様に移ったんです。私たちも同じです。皆さんも、人生、いろいろな問題、あるでしょうか。本当にこの私がもうここまで汲みに来なくても良いように、こんな熱い思いをして、こんな汗水流して、そういう罪の飲み食いの結果を刈り取らずに、済むようにってイエス様に申し上げるならば、イエス様は罪を許し、罪を清め、その性質を根本から変えてくださるお方です。イエス様は彼女から、それを受け取りました。そしたらイエス様は彼女にその問題の本質に直球を投げるんですね。彼女の問題の本質は一体何なのかって16節から見ますと分かります。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。アーメン。 夫がないということ、ね、彼女自身が私には夫がありませんということ、これが彼女の問題の本質でした、ね、イエス様はそこに直球を投げました、ね、私たちも本当に、ね、イエス様に向かって私たちの全てを、ね、明け渡すならば、問題の本質に対して直球を投げてくることがあります。痛い時がありますけれども、私たちはそれを逃げてはならないんです。イエス様に向かってどうぞこの問題の本質、イエス様あなたが取り扱ってくださいって、ね、そういうふうに明け渡すんですね。問題の本質を取り扱うのは、ね、この林パスターではなく甲斐先生ではない、イエス様が問題の本質を取り扱って完璧に癒し直してくださるんです、ね、
あのね、皆さんがお祈りをした時に例えばこういう体験ありませんか。例えば A について一生懸命祈ってるのに、イエス様からは明後日のことが来る。私たちはね、自分の今ね必要というものを明確に知ってないんです。明確にしていない。それで明後日の方向のものを自分にとって必要なものとして願う、そういう時があるんですね。いいですか。自分の必要を言えないんですよ。辛いんだけど、この女の人は自分の辛いところが何、辛いだけなのに、もうパニックった人生生きているので、何が辛いのか正確に明確に言えない。その理由もわからない。ただ辛いの。なんで言ったら手戻りされたの。お前の飯なんか食えたもんじゃないよって言われたから、一生懸命飯のね長寿にして、今度またとついていたんだけど、飯を作ったところでお前の目、もうひんむいてる目見たくない。え、私の目どうしたの。また手戻りされて、次行ったら意気消沈してね、これあくまでも私の想像ですよ、意気消沈してね、もう傷受けているから笑えないと思う。生きてんのか死んでんのかわけがわかんない、お前なんかの顔見たくないよ、帰る。笑ったらヘラヘラね笑ってるって言われるね。溜まり込んだことを文句やれ。人ってついてない時そうなんだよ。よかれって思ってやったことでさえもね、仕打ちになってくる。これが人がついてない時に起きていることなんですよ。彼女はもうそれをもうワンサッとしてきたので、自分のどこが悪くてそうなってるのかわからないね。これが悪いって言われたからそれを直す、直してもまだ悪いって言われてるからまだそれを直す、もうキリがない。そのような状況の中で、メシアが来ればということだけはね言っていったものの、自分の人生どのようにして故障になっていて、いつから故障になっていて、どうしていいのか一切わからない。だからそのね、悩みの本質がわからない彼女の代わりに主が言うんですよ。あなたの夫を連れてこいって。彼女の不幸の始まりが結婚だった。行って手戻り。ね。あまりにも辛くて自分の不幸の本質がわからない。そのようなね、彼女、自分が何が辛いのかも具体的に言えないこの彼女。イエス様ね、そういう方なんですよ。私たちが辛くて言えない時、自分がなんでこんな辛いのかわからない、ね、 言えない時、イエス様はね、それをそのまま言うんです。あなたの夫を連れてきなさいって。彼女の辛いことのね、始まりも夫、原因も夫、結果も夫だったんです。だからあなたの夫を連れてきなさい。そしたら彼女は、いや私には夫いません。そしたらね、主が、あなたが今夫がいないって言ったのは真だって。あなたには以前ね、5人の夫がいたんだけど、今一緒にいるのはね、結婚もしてくれない召使いねのね、待遇をするね、扱いをするその男なんです。あなたが夫がいないって言ってるのは、うん、正しいよ。それ自分の辛いところを言い当てた瞬間から、彼女はもう希望が、自分が何が辛かったのか分かんなかった、ね、あ、私は夫で辛かったんだ。それが分かって、その時からね、自分の辛いところをイエス様がね、こう飲み干してくださったので、この腹の中から、心の奥底からね、もう命の水がほとばしる。前は苦い記憶が、あの最初の夫はこういうふうに言ってたよね、あ、二番目は私にこういう扱いしたよねって、うーって、そういうことは常に常にね、別れた後もずーっとこの腹の底から湧いてくる湧いてくる湧いてくる。自分にひどいことした人がいないのに湧いてくる湧いてくる湧いてくる。もう辛くてたまらない。そういうことだったんだけど、イエス様に会って、イエス様が自分を言い当てた時、彼女言うじゃん、私の人生言い当てた人がここにいますって言ったじゃん。私たちが辛くてどうしようもない時に、イエス様はね、辛いのに訳がわからないから、なんで辛いのかがわからない、言えない時に、メシアが来れば、メシアが来ればとなると、イエス様が来てね、私たち一人一人を引っ越ししたら引っ越ししたらまだ前にいる主よあの彼女が言った言葉、人を起こしに行って言った言葉がもう答えなんですよ。イエス様を飲み干してくださったこと、それを彼女言ってるんですね。私のねことを全部言い当てた人がいる、この人がメッシャーではないかね。それで彼女の何を主が飲み干してくださったのがそこに出てるんです。辛いよ私たちも、もうしっちゃかめっちゃかになっちゃうと、何が今どうなっていいのか分かんない、判断もつかなければね、もう本当にくちゃくちゃ。そういう時でも私たちは大丈夫だ。なぜかって言ったらね、言えないこの口のために主が言ってくれ、私たちに、あなたの夫を連れて行きなさいって、えその時思い出すんです、え夫いません、ね、そうだそうだそうだ、5人いたのに今の夫じゃないよね、全部イエス様が言って彼女が返事する、イエス様が言ってその状況が正確に明かされている、ね、でそれによってイエス様の会話を通して、彼女はその苦いのが全部イエス様が飲み干してくださったので、ね、私の辛い人生、ね、私がやってきたことを全部言い当てた人が来てます、その人が、ね、メシアではありませんかということを言ったわけなんですね。メシアメシアメシア、これはすごいことなんだよ、ね、 メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、この偉大な信仰をイエス様がね、このサマリアの女を通して私たちに教えてくださっているんです。呼ぶ気になりましたか、メシアが来ればって。ああこれ言わなきゃいけないなってね、その気になりましたか。アメン。私だってそうです、私だってそうです。メシアが来れば、メシアが来れば、もうあらゆる面について、外行ってちょっと いかわしいやつが、うん、メシアが来ればあそこの前に立っている車見て、うん、メシアが来れば、ね、かわいそうな人見たら、メシアが来れば、癒したい人がいたら、ああメシアが来れば、この一言でも全部終わっちゃってる。メシアが来ればですよね、来れば、メシアが来れば、この信仰に本当にも引き続き私は立ちたいと思いました。メシアが来ればこの信仰に立つ皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン。
このイエス様と出会った彼女、イエス様とこの言葉のやり取りを数回しただけで彼女癒されたんです。良くなったんです。そういうことはあります。本当に不思議ですけれど、皆さんもイエス様と出会ってもう一瞬で変わって、本当に今まで抱えてきた傷やモヤモヤ、これが一気にイエス様によってなくなった、ね、経験、クリスチャンであるならば、ね、あると思います。本当にイエス様と出会って彼女は作り変えられて、そしてそれまでもう本当に、ね、この男性とまたあの井戸の間を行ったり来たりしていた、その、壺、それを置いてイエス様の足元に置いて、そして彼女は町に走っていったんですね。何のためか、人々に伝えるためです。この方がメシアかどうか、ね、来てみてくださいというふうに、言うんですね。時間は午後の暑い時間のはずです、ね、けれども彼女は行って、もうその暑さが気にならない、そして人々を、ね、起こすんですね。ちょっと来てみてくださいって、この私の全てを言い当てたお方がいる、果たしてこのお方がメシアでかどうかをどうか来てみてくださいって、もう本当に彼女のその変わった様を町の人々が見て、あこれもしかしたら本当に彼女メシアと出会ったのかもしれないと思ったんですね。もうオーラからして違うんです、ね、彼女以前はもう人と出会いたくないって、人からもう、もう 5回も、ね、男性から、ね、突きつけられてということを、ね、経験したような彼女は見えない、ね、全くなんか変わったかのような生き生きしているような、そして本当にぜひメシアと出会、あなたにも出会ってほしいというその、ね、心意気がすごいから、だから町中の人々が彼女に連れられてイエス様のところに行ったんです。ごっそりと、ね、彼女、そして町の人々は彼女が誘ったゆえにみんなごっそり救われたんですね。彼女はまさかそんな大胆なことに、ね、用いられるとは思っていなかったでしょう。けれども彼女は自然にやってしまったんですね。皆さんも作り変えられる可能性が、いやイエス様に出会えば 100% イエス様が皆さん作り変えてくださいます。イエス様はお出来になるお方だからです。このイエス様と出会いましょう。メシアが来るならば私のこの問題は解決される。メシアが来るならば今この本当によくわからないこと全て教えてもらえる。皆さんもメシア、イエス様を求めましょう。するならばメシアなるイエス様が来てくださり、あの井戸のそばで、皆さんにとっての井戸があると思います。仕事場、学校、もろもろなすべきところ、ね、そこに行って水を汲んで、そして、ね、持って帰る、ね、その井戸のところにイエス様が待っておられます。そのイエス様と出会って、そしてイエス様から救いをいただいて、 水をいただいて、そして皆さんの飲んだ水、そこからさらに水が泉となって湧き出て、永遠の命へと至る水が、泉が湧き起こって、多くの人々を潤し、また救えと至らせる皆さんであります。
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。今日このメシアが来ればこの信仰に立ちたいと思い、信仰を持って25、26節を一緒にイエス様に捧げたいと思います。信仰を持って25節26節をイエス様に捧げ尽くしましょう。この女の告白です。イエス様の答えです。
では25、26です。3、はい。
女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。アーメン。
偉大な信仰を持っていたでしょこの女の人ね。メシアが来れば全部言ってくれる。そしたらイエス様が全部言ってくれたんです。イエス様が私たちに来ると、メシアが来ると私たちに全部言ってくれる。そしてそれがメシアが来ればこうしてくれますって言ったら、それが私だって言ったんですね。この信仰告白、この女の信仰告白、これを自分に移し替えて、そしてそれが私だというイエス様に出会う皆さんでありますように。イエス様の皆によって祝福します。アーメン。この時間メシアが来ればという言葉を持って今イエス様に祈りたいと思います。では祈りましょう。
30番を賛美した後に捧げ物を鑑賞します。330番です。 ハレルヤ、愛する様、我らあなたに望みを抱き、この主日、主の日がつけられたこの日、聖なる宮へと集い、あなたへ捧げ物をお捧げしました。主をどうぞあなたがお受け取りになり、一人一人の思い心をご存知であられる主、あなたご自身が一人一人と出会ってくださり、一人一人をあらゆる人生の悩み苦しみ、それらをあなたが飲み干し、十字架の上で釘付けとし、そして本当に一人一人を以前の罪から解放し、喜びあふれる人生、またイエス様のために、天国のために働く大いなる大いなる人生を送っていく、この一人一人でありますように、新しい一週間が始まりました。どうかそれぞれの仕事へと進む、その行く道々、学校へと、またそれぞれの場所場所へと進む道々をあなたが守り、それぞれの場所にあなたが知識を持って清め、その場所を性別し、その働きを性別し、この地上において本当にあなたの栄光を表すものである一人一人でありますように、どうか健やかでありますように、世の諸々の害悪から病から守られますように、世のまた悪魔サタンから来る誘惑から守られ、それらを踏みつけ、そして本当にイエス様の御言葉に固く立って、イエス様にあって大いにこの地上にあなたの御国を来たらす一人一人でありますように、また経済においてリッチなものでありますように、また地位において高くものなるもの、世を支配する側でありますように、海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配せよと言われたあなたのその祝福の通りに、一人一人歩んでいきますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。皆さん、幸せと成功のための宣言文をイエス様へと捧げていきたいと思います。イエス様はこれを私たちのこの生活の中において、天から降ろしてくださることを信じて宣言してまいりましょう。このピンクのファイルの一番最後に、あります。では、よろしいですか？ピンクのファイルの一番最後にあります。では、信仰を持って、主が私たちのこのもう一つの捧げ物として受け取ってくださったことを信じて宣言してまいりましょう。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なもの、スマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって
これから
独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。
私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって定格された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権利があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美したのしに祝祷いたします。主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、
アーメン、
私は彼らを祝福しよう。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって、アーメン。
我が主イエスキリストの御恵み、父なる神様の子愛、聖霊の親しき交わりが、今日礼拝を捧げられた一人一人の上に その家庭、その家族の上に、職場や学校の上に、与えられた事業所一つ一つの上に、永遠まであらんことを。アーメン。
そこまでにいたします。引き続きそれぞれの祈りを主に捧げる時をしばしもしたいと思います。
報告があります。ですね、キム先生がドイツから帰ってきて、そしてちょっと私と連絡がつかなくてちょっと私困っていたんですけれど、キム先生帰ってきてからキム先生とお話をしました。でアフリカのどこを応援するかということと、あとインドをどうするかということだったんですけど、インドの方は今迫害にあって宣教師さんが今韓国に帰っているんです。そして20年かけて育てた働き人がいるので、その働き人たちがそこを今切り盛りをしているという報告を受けました。そして、私たちがこれから援助していきたいというところは、学校と個人院をやっている公園の先生たちなんですけれど、キム先生の元の本業界、本業界で日曜学校の生徒だった人たちがその宣教師になってるんですね。で今日写真を送ってきたところを見てると、そこの子供を一人まだ養子にしてる。でアセルちゃんでした。そして学校の様子や、テピリンをしている子どもたちの様子を送ってきたので、皆さんにそれを送ります。で、その個人の名前が東部の家です。東部の家で、その訳はテピリンを学んだ中で一番本当に印象に残ったその団合が東部だったので、それで東部にしましたということですね。アフリカのテピリンをする子どもたちに送るためにもうすでにいろんなものを準備してあるんですね。でどこに送るかということを私たちはずっと探していたんですけれど、まあ、イエス様が手元にそれを置かないでもう渡しなさいという命令だったので、これからそれを送っていくということになるんですけれど、皆さんに渡しますので、その個人は一箇所に10人の子供、そしてもう一箇所10人で、10人になったらもう一箇所増やすって、その理由はですね、1人2人が見ることができるその人数がそのくらいが一番いいということで、今9名あと1人入ったら今度もう一箇所を開くということになっていて、その先生たちはもう十分準備しているので大丈夫ですということでした。じゃあこれから彼らに必要なものを私たちはできるだけ応援していきたいなと思っているんですけれど、ブルギナパソだからね、物を送るのに日本からどうやって送るのかが至難の業ということなので、そのこともみんなで手分けして、そしてどうやって送れるかどうかをちょっと調べて うまく送れる方法があるんだったらちょっと教えてください。ブルギナパッソです。多分ね、飛行機40時間以上乗っかっていくところだと思います。もう初めて聞いたでしょ、ブルギナパッソって。私も初めて聞きました。その先生は夫婦なんですけれど、不思議な縁がありまして、私たちが韓国カンアムの時にいたんだよね。カンアムの時に行った時に、その旦那さんから送っていただいた空港までブルギナパッソから選挙報告のために帰ってきた時に、空前受援に来まして、私たちをちょっと送ってくださった、そういう経緯もあるその方なんですね。本当に危ないその状況の中で、貧しい状況の中で、アフリカで一番貧しいんだって、そこ、その状況の中での孤児院だったり学校だったりしているので、私たちがね、この物を送るということだけではなくて、彼らが本当にそこでテピリンで子どもたちを安全に育てることができますように、皆さんの祈りの都度ね、そのブルギナパッソのその小学校と孤児院、ね、テピリン幼稚園、そこを祈りのたびにちょっと覚えて祈ってください。皆さんにはメールで送りたいと思います。では、送る方法がもし見つかった人は教会に教えてください。私たちもちょっと探してみますけれど、なんか向こうが言うには結構難しい、で自分たちは今までどうしてるかって言ったら、韓国にブルギナパッソに、物を売ってる人がいるんだと。その人のコンテナにちょっとこう曲がりをして持ってきていただいたということで、じゃないと飛行機だと思いますけど、飛行機だと結構お金がかかると思いますということでした。とにかく送るということはもう決めたので、皆さんうまくイエス様にあって運ばれていきますように祈ってください。そして後でビデオも子どもたちがテピリンしているそのビデオも皆さんに送りますけれど、ああいう子どもたちがアフリカで大きくなるとアフリカ帰ることができるんです。今じゃもう本当にアフリカは帰られないんですよ。もう嘘つきと泥棒が多くて、イエス様に会ってテピリンこそがこうアフリカを救えるということなので、私たちがこう本当に直接的にアフリカを助けるようなことにつながることなんですね。だから私たちの教会が全面的にそれも応援していきたいと思っています。そのために教会はもうすでに社団法人を作ってあります。だからその社団法人の名前でその活動をしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ではイエス様に感謝しましょう。ともちゃん会いたいよ、祈ってます。